最初だけですか、
はい、そんなに時間かかりませんので、はい、あのなるべく早く終わりますので、はい、最初だけで、はい、今日はマルコの福音書ですね。一応あの求道者用と学び用ということで、まあ、どっちにつくでもいいようにあのしていたんで、今日福音書からちょっと見たいと思います。マルコの福音書ですね、5章ですかね、5章を見たいと思いますね。マルコの福音書5章の41ですね。ここを最初にお読みしたいと思います。ちょっと中途半端なところですけども、中途半端じゃいけないけども、あのちょうどあの、途中から、途中からでいい、すみません、途中からなりますので、マルコの福音書の5章の41です。そして、その子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさい。という意味である。今日は以上です。今日はね、ここを含めてマルコの福音書あとの2箇所ほど見たいと思うんですね。で、まあ、ここをマルコの5章からずっと21から続いているんですけども、ここをちょっと読むとあのすごく時間がかかってくるんで、まあとの兄弟もいらっしゃるんで、あまり長く取っちゃいけないと思うんで、まあ、あのできれば手短に終わった方がいいですかね。とか思います。そこに、まあ、タリタクミで、ここはですね、街道管理者のヤイロの娘の読み上がりが書いてあります。で、死人の読み上がりが、まあ、よくまあ分かりますけれども、福音書の中においては最低、3件ほど書いてありますね。最初はあのルカの方の9の、ヤマメの息子ですかね、青年をあなたに起きなさいというところがありました。でここによっては、あの、ま、八重の方娘であって、そこにおいては、死んだばかりの時でありました。でその青年の方にヤモメの息子の方は死んでだいぶ経って、そしてこう棺をも入れてこのあの次のステップとして移動している時でありました。そして最後は、ラザロの読みやりということで、4日も経っていたということで、まあ、完全な死っていうでしょうか、もう、マルタがもう腐って なっておりますから開けても無駄ですねということのような感じで言ったんですけども、しかしイエス様は あなたが信じるのは神の栄光を見ると言って、まあ、ラザロ出てきなさいと言ってあの天野 の状態で出てきたところがあります。 でここはですね、そういった意味で要は少女が亡くなったばかりの時でありました。でこの箇所は、マタイも、ルカも、マタイ、マルコ、ルカ、まあ、教官福音書とありますように同じような書き方って唯一違ったところがあるんですけども、ここをちょっと今日は言いたいところなんですよ。そこにありますように、タリタクミ、これのことを今日はね強調したいんですよ。あのタリタクミ、言われた、訳して言えば少女よあなたに起きなさいということですね。これはね、まあ、あのギリシャ語でもないんですね、アラム語、まあ、ヘブライ語って言っていいかどうか分かりませんけども、まあ、普通、まあ、いろんな書籍を見てみますと、まあ、ざっくり考えてみますとアラム語、まあ、でヘブライ語もアラム語に近いような感じなんですけども、いわゆるアラム語であるんですね。アラム語で言われたんですよ。で、ここはねギリシャ、あの新約聖書はギリシャ語で書かれているんですけども、しかしそのギリシャ語を差し置いてあのアラム語で書いてる。これちょっとあの気になりませんかね。あのこれ聖書に3箇所あるんですね。今日はね、マルコの福音書にこのアラム語で書いてるとこが、いや3箇所あるんですね。ちょっとこう聖書を見て、福音書かだからマタイかルカかマルコどちらがいいんか、でもルカはよく詳しく書いてあるし、でもマルコも結構詳しく書いてる。で唯一違ってるところって言っちゃあれですけども、訳して言えばとタルタクミ、タルタクリタあのタリタタリタクミですね。このところは書いてあるんですね。あのこれは どういうことで福音書を書いた記事がこれを書いているのかなということで、ずっと気になっていたんですね。僕ずっとね、1ヶ月前から、あ、来週、来月は福音集会があるから、ちょっと福音集会の準備もしなきゃいけないと思って、ちょっと1ヶ月間ずっと、まあ、短い時間ですけどもね、ずっと考えていたんですね。福音集会でずっとこう、まあ、短い時間ですが、帰ってちょっとこうここ読んでいたんですね。マタイかルカかマルコ、でもマルコによってはタリタクミ、どうもこう気になる言葉が書いてあるということで、ちょっとそれから進んだんですね。で、実はマルコの福音書は書いたのはマルコと呼ばれるヨハネ、実ははっきりわからないんですけども筆者が、でもマルコでしょうということで、大体数の意見がそういったことで、マルコと呼ばれるヨハネということで、まあ大体この人が書いたんじゃないかなということであります。マルコで、マルコはペテロのシモン・ペテロですね、の通訳者なんですね。通訳で、ペテロはギリシャ語が分からなかったんですね。私と同じように、まあ、関係ないか、全然違いますから、ね、意味がギリシャ語ね、分からない。で、この当時はね、こういう語はね、ラテン、ヨーロッパを挟ん、真ん中を挟んで、ラテン語とギリシャ語で、主にギリシャ語は大体公用語であったようですね。まあ、ラテン語もあるかもしれないね。でもヨーロッパ挟んでとありますように、もう大体はギリシャ語で、パウロも専任隊長に言われたんですよ。あなたギリシャ語知ってるのかと言うくらいですかね。ちょっとびっくりしたんですよ。ヘブル語、アラム語で話していたことが、あなたギリシャ語も知ってるのかということで、そのように専任隊長がびっくりしたところがあったんですね。まあ、びっくりじゃあれですけども、でそのようにね、ギリシャ語を知ってるんですね、マルコは。で、このマルコは要はマルコというお母さんが初代集会 のやっていたところがマルコのお母さん、マルコのお母さんの家なんですね、マルコの。で、そこが初代の集会、マルコの、だからお金持ちで、これバルナマのいとこなんですけども、で、聖書の中にいますと、マルコと呼ばれるヨハネというのが結構出ているんですね。マルコ、なんか目立たんようであって、結構目立ってるんですよ、聖書のあちこちです、マルコと呼ばれるヨハネ。で、このでマルコの福音書を書いていくさつは、ローマの人たちがイエス様 のことを知りたいので、そのペテロから聞いてイエス様のなさること、ことを書いてくださいと、まあ、クリスチャンたちが言ったんかもしれないね。もう書物に書いてください。もうペテロ の福音、まあ、こう弁明とかされていたんですけども、分かりますけども、ペテロは最初からいたんで、ペテロから聞いてですね、詳しく書物に書いてください。で、これがいわゆるマルコの福音書。だからいわゆるローマ人に宛てた手紙みたいなものですね。ローマ人ってことは要は異邦人のための聖書ってことです。まあ、ルカの福音書とちょっと似てるところがあるんですけども、そのようにだからマルコの福音書はね、旧約聖書の引用はあんまり書いてないんですね。あんまり、まあ、ちょこちょことあるんですけども、だってローマの人たち旧約聖書関係ないです。関係ないっていうけど、馴染みはなかったから。だって聖書なかったんですから。だからもう直球でそのように、まあ、直接直接ですね、そのようにイエス様のなさったことを、まあ、旧約聖書はまあいいとして、そのようにイエス様のなさったことを一つ一つ綿密に書いてくださいというのがマルコにお願いして、そしてマルコがペテロからいろいろと聞いて、そして考えた聖書、まあ、もちろん聖霊によって働いているところもあるかもしれないね。で、そのようにマルコ、まあ私から見ればペテロの福音書というぐらいになるかもしれないね。でもペテロはね、ギリシャ語が分からなかったんですよ。書けないんですよ。まあアラム語で書いていいけど、でもペテロはまあああは言ってもまあ無学っちゃいけないけども、ペテロとかヨハネは、まあ、漁師の方専門だったから、そんなに無学っちゃ失礼ですけども、勉強する機会が与えられてなかったんですよね、小さい時から。でもう農業や漁業の方が一生懸命だったんで、そのようにエルサレムにいる人たちに比べたら、その勉学する機会が、まあ、もちろん少なかったかと思うんですね。小さい時からあんまり勉強の方に力を入れてなかったという方で、 ある感はあるかなと思って、まあ、私も小さい時から勉強に力入れてなかったんでよくわからないですけども、あの要はあのそれにあの勉あの無学に近い校舎であまり人のこと言えないですけどね、私も無学じゃないかといえば無学かもしれない。あの、まあ でここにおいてはこのようにマルコはこのペテロから言われたこと、もちろん聖霊によっても導かれたと思うんですけども、ペテロから言われたことを綿密に書いてその記事を書きました。で、第1回目ここ、タリタクミと言われたことですね。死んだ状態、まあ、要するに眠った状態とイエス様が言われたので、彼女は眠っていますと。まあ、ここもね、意味があると思うんですね。イエス様に会った人はまあ眠った状態という聖書があるんで、キリストに会って死んだ人は蘇らすというまあいろんな意味があるかもしれないけども、ああはいても眠っているんですよと。そしてイエス様が起きなさいと言われたんですね。で、あ、まあ、時間なくなっちゃうあれですかね。タリタクミ、これね、言語を言われたんですね。言語だから思うんですけども、驚嘆したと思うんですね。驚嘆、イエス様の御業に対してびっくり。もうギリシャ語じゃなくて、実際にイエス様が言われた言葉の言語を言いたかったと思うんですよ。あまりにもびっくりしたと思うんですね。イエス様が手でされて垂れた国と言われたんですね。すごい言葉だと思うんですね。足りた国、イエス様の言葉なんですね。で、私もね、イエス様の言葉を実はね、あ、ここで言いたかったってあれですけどもね、言うとこなかったんで家で一生懸命言うとしょうがないんですけども、福音集会で言いたかったんですよね。足りた国、イエス様の言葉なんですよ。訳者、通訳で出たわけなくて、日本語でもなくて、イエス様の言語がこのところに出てるんですね。タリタクミと、あまりにもびっくりしたんですね。私たちもここにいたらびっくりするんで、ここには全部で7人しか入ってなかったようですね。弟子が3人、そしてお父さんお母さんとイエス様と亡くなった娘さん、まあちょっと計算したんですよ。他の人出て行きなさいと、入ってはいけないと、7人だけですかね。だから7人の方がこの中によって、そして7人目の方っていうでしょうかね、こうあるんですけども、目を覚ました方が7人目の少女っていうちゃいあれですけども、よく分かりませんけども、要は7人しかいなかった。他の人たちは大騒ぎして泣いたりわめいたりしていたんですけども、みんな出てきなさいと言って7人だけがその中にあったんですね。で、イエス様は、まあ、誰にも言ってはいけませんと、まあ、信仰上支障があるんでまだダメですよと、まあ、ラザの時はもう公になったんですけども、で、ここにおいてはそのように足りた組、少女をあなたに起きなさい、これのマルコはびっくりしたと思うんですね。もちろんペテロもびっくりしたんですけども、先に、ね、言語が出たんですよね。言語があまりにもこう強調したいんですよ。足りた組、その思いをちょっと私もね、そこにおるような思いをこうちょっと感じたんですね。聖書何回も読んで、まあ、何回もあまり読まないんですけども、ちょっと読んで、その時の状況でみんな行って7人しかいて、みんなどのような感じだったのかなと、みんな泣いたりしてですね、でもイエス様は泣かなくてもよいと言って、足りた組と言って手を持って起こされたというですかね、イエス様の思いですかね。でですね、これなんすごいと思うんですよね。この世のいろんなものよりもはるかにですね、あまりにも驚くべき言葉ではないかなと思ってね。それに、まあ、42節にありますように、彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。驚きじゃなくて非常な驚きというか恐怖というか、イエス様のなさった権威というでしょうか、優しさというでしょうか、 そういうものを今まで経験したことのない思いをこのところに出さったと思うんですね。それがね、ペトロであり、この書いたあのギリシャ語で書いたマルコでしょうね。まあギリシャ語を書く人はマタイもギリシャ語を書けるみたいですね。でルカも書けるようで、まあ、先ほど言ったんですかね、まあ、ヨハネだけは漁師であってんでちょっと無理なところがあったかもしれませんけども、これは翻訳が必要だったかもしれません。まあよく分かりませんけどね。だから、マルコの原本は、ね、どこにもないらしいんですよ。探しても探してもあのギリシャ の書いた言語は、まあ、アラム語で書いた言語はないみたいなんで、まあ、よう分かりませんけどね。あのでちょっと時間はあれですかね。次2番目見るんですよね。2番目、次ね、7章の34節、2ページ開いてもらえばいいんですよ。2ページ、73ページ、7章の34節、そして天を見上げて深く観測してその人にエパタ、すなわち開けと言われたんですね。エパタ、アラム語なんですね、ここも。でどう言われた、こうエパタ、これもですねびっくりしたと思うんですね。で僕も思ったんですけども、何がびっくりしたのかなと思ったあまりにもちょっと何がびっくりするとこかなと思ったんですけども、ずっと考えたんです。びっくりするようなことはあるかなと思ったんですよ。あのちょっと文章も短いしね、ちょっと思ったんですけども、その前には32節からあるんです、ですけどね。人々は耳が聞こえず口の聞けない人が連れてこられて彼の上に手を置いてくださるように願ったぞ。耳が聞こえず口ね、口の聞けない人、気の毒な人じゃないですかね。最悪でもかわいそうですね。耳が聞こえず、私耳鳴りするんですけど、あまりでも耳は聞こえるんですよ、まだかろうじてって言っちゃいけないけども、耳が聞こえず口の、だから耳が聞こえなかったら口は話せないんですよ、わからですよね。耳がかないと口はね話せないと思うんですよ。普通の健全な状態はないんですよ。だからかわいそうな状態ですよね。そういうかわいそうな人が来たんですよね。で彼らはかわいそうなんで彼の上に手を置いて、くださるように願ったんです。彼が治るようにと、まあですね、そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出して、そして言われたんですね。これいや仕方面白いんですね。両手に耳を差し入れて、やり方面白いんです、面白いって言っちゃいけないんですけども、耳を差し入れて、それか椿をして、これあのよくイエス様の椿するってありますね、もう方に。でそれ椿をしてからピューと吐きますよね、バッと。そしてその人の、あの舌に触られたんですね。でもイエスさんね、回りくどい仕方をしたんですね。手を置くだけなら治れていたら治ると思うんですね。でもね、それがね、これイエス様の細かい配慮なんですね。これよく分かりませんけども、配慮があるんですよ。イエス様のすることは全てその人に対する 100% の思いがあるんですよ。完璧な配慮があるんですよ、配慮で。そのようにその人を、両手に耳を入れて、でその人はね、こう やってもらって分かると思うんですよ。これだけだったら分からないんですよ、何かしてるなと、何じゃろうかなと。こうしてイエス様が来て、それからね、こういうつぶあきをして、その人のた、すごく時間がかかるやり方だと思うんですね。これイエス様のすごい入るんだと思うんですよ、その人の対する思いが。だからその人はこう分かると思うんですよね、な自分がこう病気なんで。でその対するイエス様の思いがあると思うんですよね。そしてそれから天を見上げた、天を見上げる、何だろうか、まあ、天をよく見ますよね。神様を、父なる神様だと思うんですよね。天を見上げることは、もちろん、そこにいないかは分かりませんけれども、周りのいる人たちに対しても証しだと思うんですけれども、 天を見上げて、天を見上げる、そう神様のことを言いたいと思うんですよ。父なる神様、だからここにおいては父なる神様とイエス様との要は共同作業ですね。イエス様だけの作業じゃなくて父の神様も見ていらっしゃいます。それに対して神様はイエス様は父の神様との共同作業としてその人に対する熱い思いを持ってされていると思うんですね。これよく見るとなんかイエス様の細かい配慮、たったこの短い箇所ですけどもちょっと感じるのではないかなと思う。感じませんかね、私だけですかね。なんかずっと見ようで感じますよね。これ細かい配慮がたったこんなで深く探索されたふーっとこう意味があると思うんですね。ともう一心に集めている感じかなと思う。よく分かりませんよ、そらみんな感覚が違うと思うんで、捉え方が深くふーっと探索されたんですね。でその人にエバタと言ったんですね、アラム語で。これマルコ、ペテロもマルコもこれを見てびっくりしたと思うんですね。で、まあ、そのびっくりしたのがその後なんですね。55節、すると彼の耳が開きました。で舌のもつれがすぐに溶け、はっきり話せるようになったと。言葉ができたんですよね。すごいと思いません？アラム語でペラララララと。だから極端に言えば私がギリシャ語でペラララララと話すようなもんだと思うんで、ありえないでしょこれ。私はギリシャ語で、まあ、英語でもいいですかね。まあ、英語なら小中学校からもやっちゃうからできるじゃろうと、可能性あるじゃろうと言われたら分かるけど、ギリシャ語は全くないですからですね。でアラム語もこの3つしか知らないですね。タリタクミと、ね、エパタ、これ一応2つしか知らないんですよまだ。まあアラム語はギリシャ語は全く、まあ、ということですかね。でこのようにはっきりと話す、これ不思議じゃないですかね。神様がその人の頭の中に全ての言葉の言語の知識とか血とか、まあ、DNA とか全てをこうパッと入れたんですね、全部のの脳の中に。まあこれは言語がパッと分かれた時の創世記の時にも思い出しますけどね、神様なさることがすぐ思い出しますけどね、いろんな言葉で話すようになったと。みんながねこう高いとこ立てようと、なんとかととか言ったんですね、ことですかね。最近なくなったから忘れてしまったけども、次最後、時間がなくなってきたんですかね。 次は最後3番目、マルコの15章34節、もうこれで最後しますね。あんまり長くなっちゃいけないと言っても、ちょっと2時半過ぎてすいませんね、もう1時間も話したら怒られちゃいけないから、ちょっともうこれで最後しますからね、もう最後、あとの人がおめでとう揃って、93ページ34節、そうして3時にイエスは大声でエロイエロレバサマクタニと呼ばれた、叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという意味だと。これがマルコはですね、ペテロというマルコはそのようにね、ペテロとかマルコはこのイエス様の言葉を最後の言葉で、あれも言われたことを対してびっくりした、驚嘆した言葉だと思うんですね。最後にイエス様は、いや最後の十字架の言葉ですね、全地が真っ暗になったんですね。3時にこのようにエロエロレマサバクナイとその日叫ばれたんですね。でちょっとねマタイの福音書はね、ちょっと同じなんですけども、マタイはエリエリラマサバクナイとほとんど同じ、まあ、あっちはヘブル語でしょうかね、ほとんど一緒なんで、どっちかよくわからないんですよ。でもほとんどね同じ意味が多いということで、アラム語はオカチカヘブル語も話せるということで、ほとんどもう方言の違いみたいなもんらしいです。よくわかりませんけどね。それに、ね、ここにおいてはエロエロレマサバクタイと最後の言葉としてこう言われた。だからマルコも驚嘆したと言葉なんですね。イエス様がそのように叫ばれたこと、それはねもう 詩編に書いてることがここによって成就されたということは、旧約聖書も知ってる人として、まあ、ローマの人たちは分からないんですけども、聖書の中調べると分かる言葉なんです。最後はイエス様はその御言葉通りにそのよって叫ばれたということであります。まあ、今日も時間がなくなったんで、あ、もうこれで終わりだとしたと思いますね。今日はね、3つのアラームがありますね。これね、マルコだけに書いてあるんですね。他のね、マタイは1個しか書いてないけども、マタイ、ルカ、ヨハネ、ね、書いてあるんですよ。だから新約聖書も全体においても、まあ、アラム語を書いてるのはここだけでしょうね。だから何を言いたいかと思うんで、だから驚嘆したところなんですよ。イエス様なさったことがこれほど驚嘆、他にもびっくりしますよ。でも特に二重丸っていうでしょうかね、驚嘆した言葉がそのように垂れた組エバダエロエロレマサバクタニという言葉ですね。この3つの言葉ですね。まあ、これをマルコは特にあのギリシャ語を書いたときに先にアラム語を書いて言いたい言葉だったかなというふうに、まあ、思います。で、そこにおいてはイエス様のいろんな細かい配慮が常に伴っているということであります。まあ、まあ、これで一応終わりにしたいと思います。
はい、それでは、後半少しだけお話しさせていただきます。タイトル出してますが、自由をもたらすイエス様。でもこのタイトルだけで皆さん何を思い起こされるかって大体もう分かっておられるんではないかと思うんですけれども、求道者の方々がですね、聖書に何を求めているだろうか、どんな話が聞きたいだろうかっていうようなことをですね、少しいろいろ思い起こしてみたんですけれども、結局今の世の中ちょっと皆さん不自由ではないでしょうか。自分自身に不自由を感じているんではないでしょうか。まあ、いろんなところでですね、制限があったり、あるいは規則とかルールとかに縛られたり、さまざまな中でですね、不自由であるっていうことを感じておられる方が多いのではないかなと思うんですね。で、実はこれはもしかしたらですけども、クリスチャンの中でも本当に自由にされてる方でなかなかいないかもしれない、まあ、そんなふうに思いました。で、それに関してですね、もう一度御言葉から、私たちも学んでおく必要があるのではないかなと思いましたので、少し話そうと思いました。で、最初はですね、もうヨハネの福音書8章の、よくご存知の箇所ですね、31節と32節のところをお読みさせていただきます。これ新改訳の2017で、出しています。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。はい、もうここの言葉をですね、皆さんよくご存知だと思うんですが、このご自分を信じたユダヤ人たちに言われた言葉、改宗したユダヤ人、メシアニックジューと呼ばれている人たちですね。旧約聖書に予言されているメシアをユダヤ人たちはもう待ちに待ってたわけですけれども、イエス様が来られた時に、イエスはメシアではないと否定した人たちがほとんどだったわけですね。で、その中でもそのイエス様を信じたユダヤ人たちも多くいたわけですね。で、その人たちに、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です、まあ、このようにおっしゃいました。神様のご計画は基本的に、ユダヤ人たちにこの福音が、伝えられるはずだったんですよね。で、そしてそのユダヤ人たちによって全世界に福音が広まるはずだったんですよね。ところがそのイエス様を拒否したユダヤ人たちが 多くいたのために、これはそのことも想定されてたことであろうとは思うんですけど、結局異邦人の方にイエス様も向かわれることになるわけですよね。でこれは弟子たち の、その伝道活動を見ても、実際にこうユダヤ人を中心に福音を広めようとした弟子たちもいれば、異邦人の方に行くと言って、もうパウロなんかはもう異邦人専属ですよね。そういうあの人もいたわけですけど、このイエス様の弟子となるその過程がですね、あの福音書なり、またあの書簡なり新約聖書にさまざま記されているところです。でそしてこの弟子、本当に私の弟子ですと呼ばれるような人たちは、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますということをイエス様は言われたわけですね。まあ、この続きがですね、33節34節になるんですが、彼らはイエスに答えた。この彼らは実はあの今イエス様を信じたユダヤ人ではなく、イエス様を訴えようとしていたユダヤ人たちもそこにいたわけですが、その人たちに向かって、言っています。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか。当時のユダヤ人たちは、自分が自由だと、自由人というあのカテゴリーにいたので、自分たちは自由だと思ってたんですよね。でしかしと言いましょうか、あの奴隷たちは、これは逆に自分たちが支配しているわけですので、彼らは不自由の立場にある。で私たちは、その誰の奴隷になったこともないので、不自由ではないんですよと主張しているわけですよね。我々はもともと自由人ですと言っているわけです。でもイエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。ここに本当の自由と不自由さの根源が記されているわけですね。ユダヤ人がユダヤ人であるということで、彼らが自由人であるということは、身分上は間違いないんですけれども、実は罪の奴隷になっている。で奴隷になっている限り自由であるはずはありませんと言ってるわけですね。だから私たちが自由であるか不自由であるかっていうのは、この罪の奴隷であるかどうか、罪から解放されているかどうかって、そこにかかっているわけですね。で、関連、もうさらにあの続きになります。35節36節です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。というのでイエス様は、奴隷から解放されない限り本物の自由はないですよというのを説明しているんですが、それが、奴隷とその家の息子たちのこの立場を利用して説明をされているわけですね。子があなた方を自由にするならというのは、イエス様を信じる人たちというのは神様の子供になるわけです。でそして神様の子供になるのであれば、それは罪の奴隷から解放されているはずです。でゆえにその人たちは真の自由を持っている人たちであるということをイエス様が 説明してるんですけれども、このあたりのやり取りがユダヤ人とイエス様の間で噛み合っていないという記述がこの、ヨハネの8章ではないかと思うんですね。もうやり取りをこうずっと書かれているわけですけれども、もうとにかく食い違っているわけですね。イエス様が説明されていることをユダヤ人たちは理解できない、で自分たちの理解していることを話しても、それに対して正しい、なんて言うんでしょうか、返答をイエス様がされているにもかかわらず、それがまた理解できない。でこれの繰り返しなんですね。もうずっとそれが続いています。で結局彼らは不自由のまま過ごすことになるんですけれども、はい、ここから、14章まで飛びますとイエス様の言葉ですね、有名な言葉があります。14章の6節、イエスは彼らに言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。まあ、いろいろなやり取りがあった後に、まあ、イエス様はこの御言葉を彼らに伝えましたね。私が道なんです。神様につながっている道は一つしかないということなんですね。でこれも世間でよく言われるのに、山のてっぺんにたどり着くためにね、こうどっから登ってもいいやないかっていうことをよく言うんですが、残念ながらイエス様の道以外は全部どっかで通行止めなんですね。頂上までたどり着いてないんですよね。なので私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません、まあ、このようにイエス様は言われたわけです。道は一本しかない、一つしかない、唯一なんだというのをイエス様は、ここでおっしゃいました。しかも道であり真理であり命なのですと、この3点セットですね。これがクリスチャンに与えられているもう最大の望みといいましょうか、希望ですよね。イエス様が真理であるがゆえに真理はあなた方を自由にしますと述べられたわけですね。私たちがイエス様を信じ従う限りイエス様が私たちを自由にしてくださる。でそして、命なのですって書かれてますね。でこれも私たちが、滅ぶべき命しか持っていない、そういう私たちに本物の命を与えてくださる方、でこれがイエス様だということをここで宣言されているわけですね。でこの御言葉は本当に、求道者の方々にも理解していただきたい御言葉ですし、私たちも深く味わいつつ過ごしたい御言葉ではありますね。はい、関連聖句になりますが、はい、テモテの手紙第1、2章の5節と6節、はい、ここを見ますと、これもいつも開かれる箇所なのでよくご存知かと思います。第1テモテ2章の5節と6節、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。神は唯一です。これに反対するクリスチャンはいないですよね。そして神と人との間の仲介者も唯一である。ここに引っかかる人も中にはいるようなんですね。なんで唯一なんだっていうようなことを言う人もいます。そしてそれは人としてのキリストイエスです。ほら、 キリストイエスは人だと書いてあるじゃないかというようなことをですね言い始める人が出てくるんですが、そういうことを言ってる人たちは、異端と呼ばれる人たちです。その人たちの意見を取り入れてはいけません。私たちが理解できるできないにかかわらず聖書がそう示しているということを私たちは受け止めるべきなので、神は唯一であるというこの前提はもちろん崩すことはできませんし、神と人との間の仲介者、これがメシアですよね。メシアの立場なんですが、それも唯一です。で、それは人としてのキリストイエスです。神である方が人の形をとって来てくださった、人としてのキリストイエスのみが神様と私たちの仲介者になれる存在であるということですね。で、そしてこれは定められた時になされた証ですって書いてあります。もう遠い昔から父なる神様がこの救いの御業を用意していてくださったということがここで、分かるわけですね。全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださった。全ての人ですから、これに漏れる人はいないんですよね。でもその代価としてご自分を与えられたんですけれども、それを受け止める方、受け止めない方、この2つに分かれるわけですね。イエス様の御業が私たちの救いの唯一の救いであるということを受け止めた人、信じた人にはこの贖いが有効になりますが、それを受け取らない方たちにはこの贖いが有効にならないわけですね。そこら辺を求道者の方々に伝えたいことの一つとして挙げられます。ヘブル人への手紙の13章8節見ますと、これも有名な御言葉ですので、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。皆さんのお持ちの聖書だといつまでもって書いてあるかもしれませんが、常しえに変わることがありません、永久に変わらないということですね。2000年前になされた御業なんですけれども、昨日も今日も常しえに変わることがないということは、その御業が今なお私たちに有効であるということを記しているかと思うんですね。そしてまたちょっと最初に戻るんですけれども、ヨハネの福音書の8章32節、ここだけを取り出していますけれども、真理はあなた方を自由にします。で、これが聖書の、もう出来上がって多分どのぐらい経ちますかね、3500年ぐらい経つんでしょうか。創世記から始まって、ヨハネの黙示録まで、聖書そのものは1500年ぐらいで出来上がってるんですけども、そこから2000年経って今もなおそれが有効であるっていうことですね。で、そしてそこで示されてた真理はあなた方を自由にします。今ここにイエス様を信じていない人がおられないですよね。一人残らず自由なんですよね。で、その自由というのは、本当に自由なんです。言い方おかしいですけど、何の制限もない自由なんですよね。この世にあってはいろいろな制限が伴ったりするわけですね、自由と言いながら。でも主にある自由というのは何の制限もないです。というか聖書にはね、たった一つだけその制限がついています。 それは何かと言ったら、聖霊を汚す罪は許されませんっていう、その一つだけですね。それ以外私たちを縛るものは何一つない。私たちが何かの奴隷になることは一切ない。もう完全に自由にされているものとして、今私たちはこの地上に置かれているわけです。まあ、このことをですね、また覚えながら一週間は歩み、そしてその福音について一人でも多くの方に分け与えることができたら本当に幸いだと思います。以上にします。